どうも、私がアニマルジャパンです。今回は雑談っていうことで、ザックバラに話していきましょう。ピチカートミルクさん、どうぞ。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
浅沼さん、どうぞ。
あ、どうも、浅沼です。よろしくお願いします。
はい。まあ、いつもの、アニツーのオープニングでね、いろいろ喋るんですけど、
はい。
三人になると、話す回数も減ってくるから、うん、ちょっとずつ溜まってくるんで、たまにこういう吐き出す回とかあった方がいいかなということで。
はいはいはい。
うん。ということで、本編はみんな、思い思いに喋っていきたいと思いますんで。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは始めましょう。アニマルジャパンの、いやさわす。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
はい、どうもです。
どうもです。
じゃあまず、ピチさん何かありましたか最近？
あ、もう、はい。ちょっと正月の買い物関係なんですけども。
古いな。
ちょっと、ヤフーオークションでですね。
おう。
久々にちょっと物を買ったんですよ。
うん、
まあちょっと不慣れなとこもあるんで、もう何年ぶりかですよ、本当何十年ぶりかもしれないですね。
うん。
久々にちょっと手を出しまして買ってみたんですよ。
うん。
というのが欲しかったのが、プレイステーション3のコントローラー、リアルショック3なんですけども。
うん。
これ今僕使ってるのがもうかなりバッテリーが下手って、うん。ちょっともう使えんぐらいな状態になってきたんですよ。もう10年以上のものなんで。
うん。
ほんで、このデュアルショックのコントローラーを、まず買おうと思いました。もう新品がないんですよ、これ。
で、何に使うの、それは。
え、プレイステーション3で使おうか思って。
まだ遊んでんの ?3?
あ、そうそうそうそう。ちょっとしたこのちっちゃなゲームやろうか思って。
ちっちゃなゲームを
ダウンロードした。ダウンロード1000倍、まあ、インディーズみたいなやつがいろいろあるんですよ。プレイステーション3は、いろんなダウンロードソース入れとるわけです、私は。
うん、
もうほんま何百本いう世界でですね。
え、そんなん、未だに繋いでんの？テレビか、モニターに。
あ、そうそう。
繋いでます、繋いでます。
この間、あなたが言ってたんですけど、ごめんなさいね、故障っちゃうんですけど、新しいハードしか使わないって言ってたのは、どこ行ったんですか？
うん。
ああ、そう、そんなもん言ったんですけど、ちょっと、また触りたくなって。
ちょっと待って。売ってないってこと？
あ、プレイステーションは、は、釣りは置いてます。
あ、そうなんだ。
はい。プレイステーション3とプレイステーション5があるんですよ。これで一応、プレイステーション3全部網羅し
と
るんで。
4は売ったってこと
?4 は売りました。
ああ、でもあなた前の放送で、僕最近過去放送聞いてるんですけど、もう、プレイステーション5 1本で行くってはっきり言ってましたけど、
うん。う
ん。なんかね、こう、整理して置いたらね、ちょっと可愛くなってきてね。
じゃあ、嘘をついたってことですか、
ね、嘘ではないです。ちょっと、意思が変わったということです
ね。じゃあ、嘘あん時言ったやんか、売った。
言ったよ。
全部。
うん。全部売って、結構な金額になりましたってとこまで僕、最近聞きました
けど。いや、うん、でも、残すものは残せたはずですよ、私。
だから、プレステ、Xbox、ニンテンドー、それぞれ最新ハードだけ。うんうんうん、
いや、プレイステーション3は僕、残してるって
言ってない。言ってない。
いや、それはそう言っとけばあかんやん、そこは。
うん。何個かあるうちの、残しとるのは残しとるって言ったはずです。
いやいやいやいや、プレイステーションに限っては、最新版で行くってはっきり言ってました。
本質はそこじゃないです。
本質そこだよ。
うん。結構残してんじゃん、ほな。
結局、売ってないんじゃないの？
うん。
そんなことはないです。残しました。
じゃあ、今、吐き出してくださいよ。今、現存してるハードは、どれですか、はいはい
今並べとるのは、プレイステーション3。
はい。
プレイステーション5。
はい。
プロ。Xbox シリーズ X。
はい。
任天堂スイッチの有機 EL。
はい。
うん。
と、プレイステーションポータブル。あ、じゃあ、プレイステーション PSP ポータブルか。新しいやつ。リモート機。
PSP ポータブルでしたっけ
?PSP
は PSP。
PS ポータル。PS ポータルね。
うん。
あと PS ビーター。
ビータいるじゃん。
と、3DS。
あるじゃん。
任天堂ニュー 3DS か。こんだけですよ。
全然あるじゃん、ね。
こんだけですよ。
あ、じゃあ Wii U は打ったんや。
Wii U はもうすいません、さよならしました。
ああ、なるほど。
ああ、なんかいっぱいそこにも歩いてたのに。
そうです。うん、もう、その辺はもう、さよならしました。ほとんど現行記事ばだけですよ。
いいえ、3D、誰か 3DS が現行記事なんですか？
いや、でもやってはないですよ。一応置いとるだけですよ。
いや、置いてるってことは持ってるってことでしょ？
持ってることですね。でも、その、3DS に関しても2、3台持っとったわけで、1台に絞ったということで、だいぶ減らしたということですよ。
いや、通常の人の考え方と違うよ、それ。
そうですか？
最新版つってたのかな。まあ、とりあえず分かりました。じゃあ、うん、今後はもうこれで僕インプットしたんで、
はい。
またなんか違うの言い出したら怒りますから。
もう手はないです。
手？
はい。
で、買ったんですか？
あ、そのね、DualShock 3を買わなければいけないということで探してたんですよ。
うん。
うん。うん、で、Amazon でももう新品はあったんですけど、1万円以上とかすごい高額になったんですよ。
うん。
うん。これはいかんと思って、あの、ヤフオクをちょっと見たんですよ。
うん。
そしたら、まあ、中古品はむちゃくちゃあるんですけども、程度のいいやつは結構な値段するんです。それでもやっぱ8000円とか7000円とか。
高いね。
ただ僕やっぱりちょっと新品が欲しいんで、うん、ちょっと頑張っていろいろ探してたら、うん、まあちょっといい値段の、ほぼ新品というのを見つけたんですよ。
うん、
で、この時代箱付きだったんですよね。
ほぼ新品は、新品じゃないよね。うん
まあ、新古品的なやつなんですかね。
あのね、一回しか使ってませんと書いてあったんですよ。
そうも、まあ、中古ですよね。
うん、中古だな。
そう。うん、まあ、この人信頼できるなと思うんですね。
どこを持ってて
根拠は。
本当だよ。
一回、あ、箱付きで一回しか使ってないって言うんですよ。
だからさ、向こうの言ってるだけやろ
そう、試しに、うん、電気一回通しただけですって書いてあったね。
なんで信じれんねん、それを。
しかも、箱付きだったんでね。
あすごいね。
まあ、自分の都合に合わせて信じるんや、それは。
すごいね。
そう信じて。
出会い系ですぐ騙されるやつね。
スムーズなやり取りをさせていただきまして、
うん、
すぐ届きましたよ。う
ん、おいくらでした？
ちょっとそれはまあ伏せさせていただくんですけど。
なんでや。
高いんでしょ。
まあ、限界よりは高かったんですけどね。
7000円くらい。
もうちょっとするんですけど。
7500円くらい。
でも新品の本買えよ。
別に見ればいいじゃん。
ほ、うんで、まあ、届きましたと。
うん。
で、まあ、箱入っとった。おお、すごい綺麗切れて取り出しました。
うん。
で、もう、物は新品なんですよ。やっぱり、あ、ほぼ新品で、もう、カチカチしても。
どっちだよ。
もう、全然やってないような感覚なんですよ。
うん。
はい。はい、あよかった。ヤフオクっていいなと思ってですね。
うん、
これでまあ接続しました。
はい。
はい。で、それで、PS ボタンで押したら起動するんですけども、
はい。
プレイステーションが、
はい。
これが起動しないんですよ。
まだま
だ。あれなんでって思って、
うん。
いろいろ見てたら、で、このプレイステーションのDualShock 3をよーく見てたら、うん、ちょっとですね、荒いんですよ。いろんなもの。
荒いって何？
真ん中に PS ボタンっていうのがあるんですけども、
うん、
その PS のマークがちょっとずれとったり、
どういうこと？
どういうことかわかんない。
普通は PS ボタンっていうのが真ん中にあるんですけども、うん、そこに PS のロゴマークがあるんですよ、
うん。
そのロゴマークがちょっとずれてんですよ。印字が。
バッタモンじゃないの？
うん、
ほんで、後ろ見たら、うん、要は、シリアルナンバーとか、シール貼っとるじゃないですか。それはまあソニーなんですよね。
うん。
うん。で、今、自分の持っとるのと見比べたら、
うん。
ちょっと違うんですよ。
バッタモンだな。
で、ただ、調べたら、ソニーは間違いないんですけども、そこで品番がありまして、後ろ、最後に、U とか E とか J があるんですよ。
うん、
はい。で、J は日本なんですね。
はい。
で、U と E は、よその国なんですよ。
ああ、まあ、アメリカとヨーロッパでしょう。
はい。で、僕見たら U なってんですよ。
あ、USA か。
はい。で、その U で調べたら、
うん、
一応ソニー純正品なんですけども、
うん。
粗悪品らしいんですよ。
ああ、うん、騙されたね。
で、箱には、日本のロゴ、日本のあの品番で書いてあるんですよ。
うん。
その人メルカリで箱だけ買って積み替えたんじゃないの？
まあ、そんな感じで違う、要は違うもんが入ってるわけですね。
うん。どこが信用できる人なの？
うわぁ、やられたと思って、これ文句言ったろ思ったら、スムーズなやり取りのため、商品発送はもう一切受け付けてません、みたいな感じで、もう問い合わせもできる状態だったんで、やられた思って、ちょっと悔しま、勉強不足だったことをちょっと、涙しましたね。で、これで悔しくていろいろ見てたら、メルカリも、この品番とか、この品番とかいろいろ隠しとんですよ、皆さん。
うん。
あ、これ手なんや、思ってから。
うん。
だからよそで安く買って、多分箱とかいろいろつけてからタコ売っとるやな、思ってから。
うん。
わ、これヤフオク信じれんな、思ってから、ちょっと、人間不信になりましたね。
極端だね。はじめは信頼できる人って決めて。
こんなもんなんですか？
オークションって。ヤフオクいいな、つって。
オークションって こんなに人を簡単に騙すようなもんなんですか？
そうですよ。
いやいや、まあ全部が全部じゃないけどね。
ええ。
うん。もうちょっと慎重にならなあかんわ。
いや、だからもう慎重な、他の写真とか見てったら、みんなうまいこと品番隠しとんですよね。うん、
それ全員ダメだから。
そこに気づかなかったの。写真も正面とか横とか写ってたんですけども、後ろの、こう、シリアルナンバー隠しとんですよね。
そりゃそうだよ。だから。
ああ、だから。
こう勉強になったじゃん。シリアル大事って。
なんで最初ここ気づかなかったかなと思って、すごい後悔したんですけど。
あと、ちなみに、PS4 のコントローラーも一応使えるから。
使えるんですけど、これがまた面白くてですね。言っていいですか？
本当面白いですか？
の面白い。
本当？
うん。もともとプレイステーション4のコントローラーつけてたんですよ。余ったのね。うんうん、で、そのプレイステーション3を起動するときには、そのデュアルショック4なんですけども、PS4 を押して起動するんですけども、起動はするんですけども、シャットダウンするときは、この PS ボタンも使えないんですよ。デュアルショック4は。これ仕様らしいんですよ。だから、消そう思ったら本体をこう押さんといけないわけですよね。
うん。
ですけど起動はできる。
うん。
で、僕さっき言ったことデュアルショック3、起動できないって言ったじゃないですか。
うん。
起動はできないんですけど、シャットダウンできるんですよ。
うん。
だから、プレイステーションするためにこの2つのコントローラーがいるわけなんですね。
いやいや、もう、いや、電源押しゃいじゃん。
うん。
いや、でも僕すごい高いとこ置いとるんで、
知らないよ。全然面白くねえじゃねえかよ。
起動するのにプレイステーション4のコントローラー必要なのとあって、起動、シャットダウンするのにこのプレイステーション3のコントローラーがいるという、なんか変な感じになったんですよね。
うん。
で、結局、不具合は、その PS ボタンだけ、それ以外は全部動くの。
動くんです。ですけども、ボタンを押した感覚とか、その、十字キーのとことかも、なんか、荒いんですよ。
荒い？
うん。
説明が荒くてわかんないな。
だから、粗悪品な感じがすごくするんですよ。
もう一回それ多分ね、ピチさん粗悪品だと分かったからそう思ってるだけかもしれないですよ。
うん、
うん。いや、明らかにね、作りが荒い。
日本じゃあ、もう捨てろよ、それ。もういらねえから。
高かった、
ね。私の買いなよ、
いやいやいや。高くたって無理やろ、もうそれは。
そう。それで、ちょっと近くの中古屋さん行ったら、
うん、
程度のいいリアルショック3が2000円でありましたから。
何ですか
何しにヤフオク買ったんか思って、すごい後悔したんですね。
なんで最初にそこ、見に行かへんの、うん、
いや、もうある思わんかったんですね。
いや、
今まで全部思い込みだよ。全部が全部思い込みですよ。
いや、ほんで今回買ったやつはそこで売った。
いや、まだここにあります。
え、売ればいいの？
うん。査定してもらったらいいね。
何も。あ、もう査定、もう、しましょうか。
うん。
でも結構な値段したんで、なんかすごい、これが。
だって、それで遊ばへんやろ、絶対。
うん。
もう遊ばないですね。
手のいいやつももらったしね。
うん。
そうね、そうね。でも、腹立つあいつ。
いや、しょうがないですよ。
え、皆さん、そんな注意して買ってます？
いや、俺、そもそもヤフオクそういうのあるから、あんま使わないです。
うん、ヤフオクは俺多分一回もないな。
うん。
ああ。そう、うん。ほんまやれましたね。
レアななんか今手に入れないものでも、
ええ、
電化製品はちょっといかないですね。
いや、だから買う方にも知識がいるってことです。
あ、そう、うん、そうそう、それはすごくね、うん、思った。
うん。
いや、製造番号は絶対チェックすると思ったけど。
いや、まさかね、 そこをいじってくると思いもせんかったですから。
そこをいじってくるでしょ。
根拠がないのに、この人大丈夫って仮定して
る。そうそう。そこでつまずいてる
んですよ、ね。ほんで裏切られて、あいつってなってる。自分のこと一切、自分の非を認めてない。
認めてない。
いや、後から勉強不足でも言ったでしょ、ちゃんと。
いや。
それよりも、騙したあいつが悪いとか。
そう。さっきやってクソって言ったじゃん。うん、
そうですね。いや、もうほんまもう二度と使いません、ヤフオクは本当。
極端だよ。それは極端だって、ちゃんとした出品者もいるはずだから。そう、
まだサービスが続いてるってことは、ちゃんとうまく使ってる人もいてんねんから。
そう。
まあそうですよね。
ある種もうそれもなんか、ありもんだって思って、慎重にみんな見るんですよ、ユーザー。
まあまあ、そうですね。確かにまあ、これからは勉強して、注意して見るようになりましたから。
うん。うん、よかったじゃないですか。高い勉強代って考えればいいんじゃないですか。
ちょっと高かったですけどね。
うん。まあ、うん。
ほんまに、もう、最初から CD 買っときゃこう、よかったかなっていう、ぐらいの値段だったんで。
うん、そうですね。
みんなが最初から思ってるわ、それ。
ね。
だから価格言いたくなかったんでしょ。そこでもうお察しなんですけど。
お察しですね。
ああ、なるほどね。正月そんなことあったんですね。
はい。悔しい思いしましたね。
今回大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
じゃあ、ちょっと僕の話題行きましょうか。
はい。
最近テレビが思んないってよく言われるじゃないですか。
はいはい。
うん。まあ、コンプラとかね、ポリコレとかに注意しすぎて、どんどんつまらなくなってるのは確かだと思うんですけど、
はい。
全部が全部思んないわけじゃないと思って、
うん。
で、ちょっと前にテレビ買って、
うん。
なんかいろんな番組を見るようになったんですよ。
うん。
あ、前俺ハイセンス結構ね、いいって言ってたんやけど、
うん、
意外と良くない部分が結構あるから。
そうなんだ。
おすすめしないです。あの時はいいと思って。
後から分かってきたんですか？
使ってると不満点はめちゃめちゃ出てきたんで、
うん、
詳しくは言わへんけど、
うん、
安いなりですわ。
ああ、やっぱり、まあ、お値段以上じゃないってことですね。
ではない。だから、まあ、それで我慢して使おう思ったら使えるんで、僕は我慢して使いますけど。
ハイセンスではなかったわけですね。
あ。
うまい。
ダッシャ
お前。
ダッシャどこの漫画の主人公
だで、僕いろいろテレビ見てて、まあ、ちょっといる、いろんな番組さらっと紹介していきたいなと思って。
うん。
まず、千原ジュニアのヘベレケっていうのね。
ああ、はい。
これ僕、もうこれ何年か前から見てるんですけど、
はい、
めっちゃ好きなんですよ。どんな番組かと言ったら、ジュニアさんがメインで、で、あと、芸人とか俳優さんとかが何人か、合流していって、居酒屋を回っていくっていう感じ。要は、飲みながらトークするっていう番組ですね。
うん、
東海テレビが作ってて、
うん、
毎週金曜らしいんですけど、深夜なんですけど、木曜の深夜らしいんですけど、これ、関西ではね、すぐに放送してなくて、ちょっと遅れてるから、曜日とかも違うと思うんですよ。
うんうん、
だから、全国だと違うと思うんで、調べてほしい。興味あったら調べてほしいんですけど、
うん、
何がいいって、うん、まあ、芸人をいろいろ呼ぶから、芸人のね、誰と仲へとか、
うん、
飲んだ時はこんな話するみたいなのが、そのまま、で聞けるんで、
うん、
そういう内部事情も面白いし、
うん、
まあ僕ら一応ポッドキャストで喋ってるから、それなりのトークについてのスキルを考えるわけじゃないですか。
うん、
こういう話はこういう風に振ったらいいとか、こういう風に膨らましたらいいとかいうのをいろいろ少なからず考えると思うんですけど、
うん、
めちゃめちゃ勉強なんですよこれ。
うーん、
で特にまあジュニアさんなんかはもう一流のトークの技術を持ってるんでね。
うん、
その人と、ゲストの人たちは、必ずしも一流じゃない人たちが出てくるんで、
うん、
仲はいいんやけど、そんなにうまいことよう喋らへん人とかが出てくるわけですよ。
うん、
だから聞いてると、何が良くないのかとかいうのを、ジュニアさんが突っ込み入れてくれるから、
うん、
あ、ここが良くないんやとか、
うん、
で、ジュニアさんのフォローの仕方が、あ、なるほど、こう言ったらここも面白くできんのかとか、 めっちゃ勉強になるんですよ。そういう意味で、これはぜひ見てほしい番組ですね。
うん。
トークが上手くなる番組だと思います。
あ、いいですね。
あ、これは、見なきゃ。
で、これ東海テレビ、名古屋の方のテレビ局なんで、
うん、
店は全部名古屋なんですよ。
うん。
で、名古屋の美味しそうな店を、毎回3軒ずつ回っていくんですけど、
うん。
まあ、紹介部位もあるんで、インサートとかで料理とかマップで撮られたりするんで、めちゃめちゃうまそうなんですよ。
うん。
そればっかり俺、毎週見てるから、うん、名古屋のお店が全部美味しそうに見えてきて、今めっちゃ名古屋行きたくなってますね。
いいじゃないですか。名古屋は素敵なとこですよ。
何を知ってるんですか？
あの、中日ドラゴンズのホームですから。
それだけ。
飯関係でいいじゃん。
あれですよ。手羽先がうまいですね。
知ってるわ。
いや、あなた、何、名古屋行ったことあんの？
あります、あります。
うん。で、手羽先を食べた。
食べ先、はい。食べました。
食べ先。
あと、どっち行ったん？手羽先。
え？
二つあるでしょ？
一個言ってください。どっちでしたっけ？
山ちゃん。
あ、山ちゃん、山ちゃん。
山ちゃんの方行ったん？
山ちゃん、そうです。
山ちゃんともう一個あるじゃないですか。
うん。
てっちゃん。
山ちゃん、てっちゃん。
名古屋の人は風来坊の方が美味しいってよく言いますけどね。
うん。
まあ、それちょっと言ってないですね。
うん。まあいいや。で？
うん。
あとは？
あとは、あれですよ、ヒレカツでしたっけ？
違う。
味噌カツでしたっけ？
味噌カツでしょ。
味噌カツ、味噌カツね。
ヒレカツなんかどこでもあるわ。
うん。まあ、言ったら山ちゃんもどこでもあるんですけど、
ね、うん、あ、みたいですね。なんかチェーン店みたいなのが。
あるけど。
あります、あります。
うん。
まあ、うん、ピチさんがおすすめする名古屋グルメって他に何かあるんですか？
まあ、その二つぐ
らい。俺ですらエビフライとかさ。
あ、エビフリアでね。
うん、あとは、うん、人によってはあれだけど、ウイローがあったりとかさ。
そうや、ウイローもありましたね。
全然
食べちゃう。思い出しました。
まあ、ベタ中のベタですね。
まあ、ベタ中のベタですけどね。あとなんか、うん、僕名古屋行った時に、
うん、
びっくりしたのが、うん、あの、ブラジルの丸鶏の、なんか。
ああ、なんか言ってたね。
丸揚げみたいなやつあったんですよ。
うん、
うん、全然名古屋関係ねえなと思いながら見てたんですけど。
ブラジルやもんね。
ブラジルって書いてあって。ブラジル国旗だったんですけど。
いや、だからこの、ヘベレ系に出てくる店も、名古屋あんま関係なくて、とにかく魚介が美味しい店とか、鳥が美味しい店とか、うん、そういう店のテーマに沿ったやつで、どれ食ってもうまそうなんですよ。
ああ、そうなんですか。なんか、チェックしたら関東圏はフジテレビでやってるらしいですね。
ああ、そうなんですね。
うん。
うん、僕もあんまテレビ欄の検索に出てきたやつ見てるだけやから、あんまり何曜日の何時のどのチャンネルでやってるとかあんま見てないんで。
うん。
うん。
うん、今言ってたからちょっと調べてみたら。
うん、はい。
フジテレビらしいですけど。でもこれ、今アシスタント誰になったんですか？
アシスタントは毎週変わります。
あ、そうなんですか。前なんかあの、うん、マーサと、その一番前が確か、
最初はね、ね、最初は、俺その辺見てないんやけど、
中村アン。
あ、その時代は見てないな。
そうそうそう。うん、あったっ
す。SKE の子がやってたりとか、なんやけど、今はもう毎回変わります、
うん。あ、そうなんですね。基本的にジュニアさんが、もう、総合司会というか、一人でやってて、
ね、まあ、一人、最初に1対1、ジュニアさんと1対1で飲みながら喋る、その人が最初のメインゲストで、
うん、
で、次、コンビみたいな人が追加されて、翌週になるんですよ。で、その翌週に、もう1回ゲスト追加されるんですよ。だから3軒店もあるんですよ。
すごいですよね。これ、僕、実は見てたんですけど、
うん、
あの、酒の飲む量が半端ないですよね。
そうそうそう。だから、ジュニアさんがもう3軒目くらいになったら、目がうつろになってるんですよ。
そうそうそう。バラエティの狩猟じゃないって言ってたんですけど。
そうそう。若手とかはたまに潰れてる時ありますから
ね。そうですよね。酒弱いと多分潰れます、
ね。うん。いや、まあ、その辺もおもろいですよ。だから、結構素のトークが出てくるから、
うん、
面白い。
なりそう。
うん。
うん、これちょっとまた見返そう。
はい、
うん。
そんなに面白くない人をジュニアさんが面白くするっていうところが面白いですね。
うん。
うん。だから、 毎回何かしら面白い話が聞けます。はい。で、はい、あと、もう昨今、キャンプブーム、もうちょっと下火になってますけど、
うん、
キャンプが盛り上がりすぎて、キャンプ番組めちゃめちゃあるんですよ。
そうなんだ。
ありますね、ありますね。
ピチさん好きな。
そう、バイキングのね。
の。ああ、西村。
西村さんのやってるのをよく見てますね。
何
うん。
番組名。
うん。
西村なんちゃらのキャンプ場じゃなかった。
な、西村キャンプじゃなかった。
西村キャンプじゃなかったかな。
西村キャンプ場。
西村キャンプ場です。
合ってるじゃないですか。
いや、合って
ない。合ってない。
なんで嘘つくんだよ。
西村キャンプまで俺が言ってんねん。
な
んで西村キャンプ場、ね、
で。しかもこれ広島でしょ。
そうです。
うん。関西でもやってるんですけど、あんま見ひん、僕は見たことないんですけど、
うん、
他にも広志の番組とかね。
ああ、番組もするようになったんだ。
そうそうそう、広志ですよね、
うん。あいつだってキャンプがめちゃめちゃ、キャンプで今飯食ってるようなもんですから。
ああ、だってもう、ここ10年そうですからね。
そうそう。で、あそれは俺一回だけ見たんですけど、
うん、
なんか、ほんまに何にもないようなキャンプ場、森の中にあるようなところで、
うん、
その辺に落ちてる木を燃やしてもいいっていうキャンプ場で、
うんうんうんうん、
でそれで結構本格的な石窯を自分で作って、でっかいキャンプファイヤーをして、
うん、
そこまでは本格的なんやけど、
うん、
食べるもんって買ってきたおでんとか、
うん、
あ温めるだけのおでんとか、あレンジでチンする、釜飯とか。
うん、
釜飯をそのまま、火にかけるんですよ。キャンプ道具に入れて。
大丈夫なのかな？
それって、キャンプ料理じゃないやろと思うんやけど、まあ長年やってるからその辺がもう適当になってくるんでしょうけど、
うん、
まあそんなんでも見てれるんですよ。多分西村の番組も西村おもんないけど、キャンプって見てれると思うんですよ。
いや、あの人はちゃんとその場の食材使ってからうまい工夫しながら料理して。
だからそれを言ってんねんよ。あの人はおもんないねん。キャンプがおもろいから見てる、ね。
本当だよ。うん、
まあ僕も、ゲイは知らないんですが。
現地調達で面白いってわけないでしょ。お笑い力で言ったら弱いけど
って
。
そうそうそう。トーク力とかその場のうまいこと、そのアレンジ力みたいなのは、キャンプとしてはできるけど、芸人としては上手くない。
そうですよ。
うん。広島もそうやったし、他の、キャンプ好き芸人の番組もちらっと見ても、そんなに、面白くはないんやけど、キャンプやから見てれるっていう番組ばかりなんですよ。
そうですね。
そんな中で、面白い人がやってるキャンプ番組はおもろいんやなっていうのが、おぎやはぎのハピキャンっていう。
あるんだ。
あります。これもね、名古屋テレビなんですけど、名テレなんですけどね。
うん。
おぎやはぎがメインで、で、そこに、二組ぐらい芸人が一緒に出てくる。
うん。
絶対面白いわ。
うん。まあ、基本的には、人力車。まあ、人力車以外も出てきますけど、がキャンプするっていうんやけど、他の、西村とか広志のやつは、
うん。
本格的すぎて、
うん。
全部自分で用意すんねんけど、うん、おぎやはぎは全部スタッフが用意してくれます。
うん、おぎやはぎっぽいな。
全部用意してくれて、で、道具も全部スポンサーが用意してくれます。
もうこれグランピングじゃないですか。
そうそうそうそう、行くだけ。でも、おぎやはぎやからおもろいんですよ。
ああ、面白いですもんね。
そう。そこを、もう、だらーっとしながら面白い。面白くするっていう。だから、ちょっと罰ゲーム決めてあれやろうぜとかいうのも、やっぱおもろいんですよ。
まあそこは腕の見せ所なわけですね。もう
全然ちゃいますね、うん、他のキャンプ。
あと、バラエティーとしてこっちですかね。
圧倒的に面白いのはこっち。だけど、
他の人たち、キャンプの面白さでやってるんですよ。
そう
だ、
美味しそうっていうぐらいしかないですもん。
うん、そうそうそう、うん。本格的なキャンプっていうだけなんやけど、こっち側は用意されたものを面白く芸人が料理するって感じなんで。
ああ、こっちの方がいいな。
うん。で、その、スタッフが考えた、ゲームなんかも、 矢作さんがこっちの方がおもろい言って勝手に変えて、ルールを変えて、罰ゲーム決めたりとかしてね。
うんうんうん。
その場でもう一つ面白くなったりする。
うん。うん、
これは非常に、見応えありますね。
へ
え。うん。
これちょっと面白そうだな
ぁ。はい。
結構やってますね。これ5年ぐらいやってるんですね。
結構やってますね。
ねえ、初めて知った。う
ん、一回収録したら1ヶ月分ぐらいありますんで、長い、だからトークの部分が長いから、
うん、
あのいい、ね、そう使えるんですよ。
うん、
一回行ったら、
うん、取れ高多すぎるんだ。
そうそうそうそう。
そりゃそうさ、出てくる人たちも面白そうな人ばっかすもん。
そうそうそう。でそこにそこそこだヒロシとかも最初の頃出てきてたし、
も
うん、タケト。
うん、出てる。
とかも出てたし、うん、その辺がやっぱりそこそこ本格的なやり方を教えてくれるんやけど、
うん。
おぎやはぎは無視したりするし、逆に、あ、めちゃめちゃいいやん、言って褒めてくれたりもするし、
うん。
うん。
これいいですね。
すごくいいですね。
これ、ちなみに注目は西村さんもちゃんと出てるんで。
そうそうそう。
そうですね。は
い、ていうか、こっから育てるんちゃうかなっていうぐらい。
そうそう、
うん。
あ、そうなんですね。
うん、
あ、そこから派生して、単独でやり出したとか。
そうですね。だ実力派の人たちもいっぱい出てるし、あと、ノリさんも出てます。
あ、あれはスペシャルの時やね。
うん。
うん。
すごいっすね。うん、これはちょっと見たいなぁ。
はい。これは面白いですよ。
あ、よかった。今日は初めて知った。
ちなみに、お二人はリアルキャンプとか好きなんですか？
あ、僕は元キャンプ部長ですから。
あ、マジですか？
はい。
キャンプ部長？
まあ、その辺の話は、また、
うん。
機会を作って喋りましょう。
そうですね、キャンプ好き会み
たいな。ずっと、温めてるネタがあります、ね。
あ、
はい。
これ
は
ちょっと、あれですね。
はい。
その時ですね。はい、ちなみに僕は、誕生日プレゼントでテント買ってもらって、
うん。
今ずっと物置に入ってます。
ああ、だからこの、ハピキャンとか見たら、
うん、
張りたくなるかもしれないですよ。
そうなんですよ。張りたいくなると思うんですよね。
うん。
興味はすごいあるんですよ。
うん。
でもその第一歩が踏み出せなくて。
うん。
やっぱ、ね、子供まだちっちゃいのもあるし、
うん。
で、趣味で行きたいな、ソロキャンプやってみたいなと思うんですけど、まあもうちょっと時間経ってからかなと思ってるんで。
ソロキャンプは無理やな、そら。
うん、いきなりね。
うん。悔しい。家庭もあって、なんで一人で行くねん。
そう。どこ行くのさ、ソロキャンプさ、あんた何しに行くのって言われちゃうから。
そんなに辛いことがあったのって言われる。
そうそうそうそう。嫌なのって言われちゃう。そんなことないよって言って
。あとね、X 年後の関係者たちって、まあこれちょこちょこ話題に上がるんですけど、
うん、
面白い番組があるんですよ。
あ、聞いたことあるぞ。
いや、よく話題になるんですけど、
うん、
要は、ツイッターとかでそういうワンシーンだけ上がってきたりするのがよくあるんやけど、
うん、
実際のこの番組を見てる人はそんなに多くないかなと思うんですけど、いや、結構ね、いいネタいっぱいやってるんですよ。
うん、
ま、司会はカズレーザーがやってて。
あ、いいですね。
いや、見たことあるかもしれない。はい。
で、僕、最近見始めたんで、うん、そんなにたくさん見てないけど、最初の頃から、もう第1回がアイモード取り上げてたり。
はい、はい。
要は、
それの、当時、ブレイクした当時に、どんなことが起こってたか、うん、なぜアイモードが開発されたのか、何が問題だったのかとか、そういうものを当時の関係者たちを読んで話してもらうって話ね。
あ、見た。見ました。
そうそう、そういうの。うん、あと、はい、ハドソン会があったりとか。
あ、本当だ。
SNK 会あったでしょ。
ありました。
あ、それ見ました、うん、見ました。
うん、SNK 会もおもろかったですね。
めっちゃ面白かった。うん、なんか、うん、兄さんの知り合いじゃないかなと思うような人とかも出てましたよね。
まあ、当時の人だから、知り合いじゃないかなとは思いますけど、
ね。そうそうなんです。雰囲気がすごい喋り方が、あ、なんか、感じがするんで。
いや、この喋り方聞いたことあるけど。
そうそうそう。話題も結構、え聞いたことあるぞっていうのがあって、
うん。っていうことは僕多分喋ったことあると思います。
いやいや、それかどうかわから
ん
けど。
あ、そういうことじゃないな。あまりわかんない。
うん、
あと、バイオ界とかもありますから。う
ん、そう、とか、おもろかったんはね、 っと、俺が最近見ておもろかったんが、タツノコ回めちゃめちゃおもろかったですね。
あー、見たい。
タツノコプロ。これもう2週にわたって話してましたから。
タツノコ。タイム保管シリーズだ。
そこに、参加してたのが、大河原邦夫さんとか、うん、天野義孝さんとか、タツノコ出身なんですよ、あの人たち。
あ、そうそう、そうですね。
そう。その辺の話とかも聞けるし、うん、マクロス界なんかはマクロスの話、当時の人たちが、
うん、
出て喋ってくれたりとか、うん、あとピッチさん大好きなクリーミーマミ会とか。
ちょっとそれ見逃せないですね。
ええー、もうだいぶ前です。去年の2月に。
逃しちゃってるんだな。
最近ドラクエ、あ、堀さん出てませんでしたっけ？
いやいやいや、その話もちらっとしましたけど、ドラクエ3の時に話した。
あ、そう、ごめんなさい。
うん、
はい。
うん。あの話がブンボンも飛ぶけど、クリーミーマミーの話めっちゃ、俺クリーミーマミーに興味がないから、
うん。
思んだかったらいつもすぐ消すんですよ。
うん、うん。
だから当たり外れがでかいから。
うん。
当たり回は見るんやけど、外れ回はもうすぐ消すんやけど、クリーミーマミーすぐ消そうと思って見始めたら、意外と最後までめっちゃ面白くて見て。いや、それぐらいね、当時の話っておもろいんですよね。
おー。うん、ああ、それ見れるかな。そ
う、ミンキーモモが当たったから、次もと思ったら、うん、次行かれへんかったっていう。だから一旦、別会社になってるんですよね。
うん。
とか、その辺の裏話とか教えてくれるんです
よ。すごいな。
うん。あといい、ね、そうそうそう。あとね、ハイボールがいかにして流行ったとかね。
うん。
あと、QR コードの生みの親が出てきたりとかね。
は
あ、あの話もめっちゃおもろかったですよ。QR コードをいかにして開発したか。
うん、うん、
うん。とか、まあ、ドラクエ界は、もう、それさ前言いましたけど、堀井さんと中村光一が何年ぶりかに会話をしたっていう。
うん。
うん。とか、マリックさんの話もここで見た話ですよ。
あなるほどね。
そうそう。ここでの話を話したんですけど、うん。うん、とか、あと、浅沼さん好きなモノマネ。
あ、
うん。モノマネブームとしてくくって喋るんですけど、
うんうん、
四天王の裏話とか。
あ、いいですね、この。列語吉政も出てるんですね。
そうそうそう、新旧って感じでね。
本当にそうだ。松浦光大も出てる
し、
う
ん。いや、これで俺初めて知ったんやけど、
うん、
四天王年齢別に、年齢で分けて一番上誰やと思います？
清
水明。
いや。確か、コロッケじゃなかったでしたっけ？
BG4 が一番上なんですよ。
あ、BG4 か。あ、まあそうでしょうね。で、そっか。
次が、
あ、クリカン。
清水明です。
あ、全然違うわ。もうダメだわ。
その次が、
クリカン。
クリカン。
うん。
その次が、最後、一番下がコロッケなんですよ。
あ、そうだ。
俺、クリカンが一番下やと思ってたの、ずっと。
ああ。
なんかそういう扱いっぽかった、ね。
そうそうそう、そう、
うん。
顔も若いしね。
うん。
そうそうそう。やけど、コロッケが自分が一番下やって言ってて。
あ、そうだったんだ。
うん、
ああ、じゃあ見た目まんまだったんだ、
うん。
なんか見た目と違うなっていうイメージがすごいあったんですけど、
うん、
真逆でしたね、僕。
うん。いや、俺クリカンが逆やったんで、見た目
ね、うん。うん。そうですね。若く見えますもんね、あの人ね。
はい。で、この番組意外と再放送が多いんですよ。
うん。
本当だ。
うん。だから、いつか、ピッチさんもクリーミーマミ会が見れるかもしれないから。
そうですね。
チェックはしといた方がいいかもしれない。
はいはいはい。
うん。
そうっすね。これは面白いな。
うん。
うん。たまに大当たりで面白い会が。あ、昔、龍が如く会とかもやってますね。
うん、わお。
うん。横山さんとか。
ああ、
出てるんだ。
声優の黒田さんとか。
あ、黒田さん。
あ、はいはいはいはい。
うん。
はい、いいね、それは。
あ、ちょっとバックナンバー見たいな。はい、
そう。あ、だから俺マクロス見たけど、マクロス回なんてだいぶ前に放送されてたやつだから、再放送で見てるんですよ。
うん、うん、
あ、じゃあいつか来るかもしれない。これ BSTBS なんですね。
あ、そうそうそう、BSTBS ですね。
あ、見ないな。
もうあの、SNK の友達が撮ってくれて、これ面白いけど見てみやってもらったんですよ。
うん。いいお友達ですね。
はい、はい。カプコンとか、ゲーム系が結構多いですよね。
少々少々少々。
少々少々。少々
少々少々って。
あとプロレスも多いし、だおっさんが喜ぶネタが多いですね。
今のところ僕、喜ぶネタしかないですね。
うん。
あ、本当だわ。
初音ミクの回とかもありますよ。
ああ
うるせえな。
びっくりした。
どうしたんだろう。マミにあミクに刺さるのばっかりじゃないですか。
そう。
下の名前で言うな。
はい。はい。はい。だから BS がね、すげえ熱いんですよ、今。
うん、そうっすね。うん、
BS の話ちょっとしていきますけど、
うん、
無学っていうね、無学鶴の間っていうのが、これも古い番組なんですけど、もともとどっか、テレ東かどっかが撮ってて、U-NEXT が受け取ってやり始めたんですよ。
うん、
で、U-NEXT が独占配信してたんやけど、それを、BS11 が過去放送を今配信してくれてるんですよ。
うん、
だあ、
うん、それで、俺今、最近知って見始めたんですけど、要は、うん、鶴瓶さんね。
うん、
鶴瓶さんが無学っていうところで、毎回ゲスト、月一でゲストを呼んで話するっていう。
うん、
その無学っていうのが、鶴瓶さんの師匠、初学師匠が、住んでた家を、今小屋にしてるんですよ。寄席にしてて、
うん。
そこを使っていろんな落語の講座の会をやったり、そのトークショーをやったりするっていうので、まあ、いろんな人話するんですけど、
うん、
最近これを知って見始めて、あ、ここが初学師匠の家やったんかっていうのを見ながら、まあ、鶴瓶さんの話、昔から僕は聞いてるから、
うん、
知ってる話が多いんで、そういうのが今、新作として聞けるっていうのがすごく嬉しくて、
うんうん、
僕最初に見たのが、原田信郎さん回やったんですよね。
うん。
わ、
うん、
かります原田信郎。
いや、知らないですね。
なんで原田信郎知らんねん。
すげえ巻いた。
いや、ちょっと存じに。
あのでのねやろ。なんで知らんねん。
あれ、浅田さんはご存知ですか？
僕はあのでのねは、本当にモノマネ番組でしか見たことないから。
うん、の司会をしてた人やろ？
あの、清水さんじゃない方ですよね。
そうそうそう。
はいはいはい。
猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンマン、カエルもアヒルもガーガーガーって。
あの、赤トンボとかもそうです。
いや、ピチさん、TikTok 見てへんねやろ？
バズったらしいですけど。
うん、猫ニャンニャンニャンがめっちゃバズったらしいやん。
いや、僕のあれには、ま、入ってこなかったですね。
あれにはね。
まあ、僕のあれ
には。まあまあ、要は鶴瓶さんの同級生、大学の時の同級生でね、その昔の話とかも聞けるは、うん、聞けたんですよ、
うん。そうなんだ、意外と。結構、そうそう、鶴瓶さんと同い年なんですね。
同い年ですね。
もうちょっと若いと思ってたんですけど。
うん。で、清水さんは、ちょっと上なんですね。
うん。
あの、原田信郎と、同じバイトだったっていう。
ああ、それでコンビ組んだのか。
そうそうそう。
ああ。
はい。まあ、その辺、いろんな人呼ぶんで、
うん、
うん。面白いですね。あの、鶴瓶さんの今の、いろんな話が聞けるんで。
ああ、これもともとシークレットライブみたいな。
ね、ゲストはシークレットなんですよ。
あ、で、トークライブと同じ場所か。
チケット取んねんけど、行ってみんと誰が来るかわからないですよ。
ああ、すげえな。
うん。行ってみたら超大物俳優が出てきたりするし、
うん。ああ。
ゴリゴリの若手が出てきたりするし、誰やねんっていう俳優が出てきたりするし。
当たり外れがあるんだ。
そうそうそうそう。まあでも、鶴瓶さんがおるから絶対面白くなるし。
うん。
うん、
結構そうそうたるメンバーですね。過去のラインナップ見てるとね。
そうですね。
ああ。はい。
それが大阪までわざわざ来てくれるっていうね。うん、
すごいっすね、やっぱね。
はい。
ああ。
いつかちょっとね、僕も、あの、チケット当たったら見に行きたいなと思ってるんですけどね。うん、
ああ、かなり狭きもんです
ね。いやいや、相当狭きもんみたいですね。
うん、やばいらしいっすね。
うん。
うん。速乾速乾で。
テレビで見てても何十人しか入らへんのちゃうかなって思うんですよ。
なんか一応なんか番組紹介で書いてあるのが、うん、収容人数が70数名らしいです。
あ、そんなもんでしょ？
う
ん。うん。めっちゃ狭そうですもん。それぎゅうぎゅうに入ってるらしいです。
わぁ。
うん。
すげえな。
はい。あと、BS 朝日で、
うん、
バナナマン日村が歩く。
あ、はい、
ウォーキングのヒム太郎、
うん。はい。
はい。これはまあ、何がおもろいってわけでもないんですけど、ただ単に日村さんがウォーキングしてるっていう番組で。
うん。
まあ、日村さんがずっと歩いてるっていうだけで面白いですね。で、まあ、東京なんですよね、結局歩くのが。うん、だから、僕は全然土地勘がないから、見ててもどこがわからへんねんけど、関東の人なら、知ってるところ歩くと思うんで。
うんうん、
あ、ここ歩いてるんだっていうのがわかると思うし、
うん、
最後に、必ず蕎麦屋さんに行くんですよ。
うん。
ああ、はいはい。
必ずそこで日村さんが蕎麦を食うっていうので終わるんですね。
うん。
本当だ。蕎麦どころで食べてる日村さんのイラストついてますね。
はい。まあ、これは何か言うたら、日村さんもともとウォーキング好きで、ウォーキングをよくやってたんですけど、うん、痩せるために行ってんのに、必ずポケットにお金入れていって、途中で蕎麦食うっていうね。っていうのが、まあ、それがネタになってて、実際に番組になったっていうやつですね。
そうなんだよな。どんどん太ってるんだよ。
はい。
あ、これ、ちなみについ最近の過去回の、
うん、
板橋本町時和田元蓮沼は、
はい、
がっつり僕の実家の近くっすね。
ああ、はい。そういうのが出てくると思うんで、関東の人やったら。
うん、ああ。うん。まあ、ここの蕎麦屋さん、古そうに見えて実は新しいんですけど。
うん、うん、うん。
はい。これ結構、関東圏内は結構刺さるな。
はい、はい。まあ、日村さん、一人で歩いてても、そんなに面白いこと言わないんですけど、
うん、
見てるだけで面白い、日村さん。
うん、そうそうそう。
うん。
歩いてる様が、
ね、そう、ずっと見てれますね。
そうそうそう。
はい。
あ、いいっすね、これね。
はい。あと、家飲み花台っていうね。
うん。
花丸大吉さんが、家のセットでひたすら飲みまくるっていう。う
ん、そんな多いですね、なんかそういうの。
ね
え。要はね、尖った番組が多いんです、BS は。全員が刺さるもんじゃなくて、
うん、
特にまあ、花丸大吉が好きじゃない、ちゃん中さんには刺さらへんと思うんですけど、嫌いでなかったら、この人たちの飲んでる様は結構面白いんで、
うん。
うん、普通に二人で飲んでるだけなんですけど、
うん、
見てれますね、ずーっと。で、その場で自分らでいろいろ、調理しながら、鉄板で焼いて食べたりとか、
うん、
ラーメン茹でて、ラーメン食べたりとか、うん、当てを自分で作る感じなんですよね。
うんうん、
だその辺が面白いですね。
うんうん、
はい。あと、これ前喋りましたけど、ケンコバのほろ酔い美人捕獲、
うんうん。
はい。これは前も喋りましたけど、これが僕今一番ハマってますね。
もうこれ一番面白いですか。
一番面白いです。
うん。
うん。やっぱ、ケント小林っていう人自体がおもろいから、
うん。
どこ行ったって、何食ったって、おもろしくしてくれるんですよ。
うん。
やっぱり、芸人の腕ですね、こういうのはね。
うん。
うん。だから、これは、まず外れがないですね、見てて。
うん。これ面白いんですよね。
で、他のやつって、大抵関東圏なんですよ。
うん、
関東圏なんですけど、これは、美人捕獲いうだけあって、いろんなとこ行ってくれるんで、
うん、
日本各地のビジネスホテル行って、居酒屋で飲んでくれるんで、その辺は一緒に旅行してる感じになって面白いです。
うん、
はい。これ BS 朝日ですね。
ほうほうほう。
あ、これは BS でしたね。
はい。基本全部 BS です、ここから。
うん、
あと、サンド伊達のコロッケ上がってます。これ、名前の通り、コロッケ番組です。
尖ってるな。
はい。これ BS、TBS なんですけど、サンドイッチマン伊達と、
うん、
まあ、一緒に、口笛なるおが、ついてきてくれて、なるおが、マイクを持って、コロッケの上がってる音、ちょちょちょちょって、
うん、
上がってる音と、
うん、
伊達さんがコロッケをかじる時の音を拾う役目をやってます。
うん、携帯模写できたんですよ、あの人。
携帯模写ちょちょちょちょちょ、ちゃんとマイク持って、
あ、そういうことか。
音声さんやってるんですよ。
口でやってるわけじゃないんだ。
そうそうそうそう。
すいませんすいません。
うん、
ああ、二人で出てこなかったんですよね。
ああ、そうですね。
コンビですけど。
わらふじは出てこないですね。わらふじなるおのわらふじ。
うん、
出てきた回もあるかもしれないけど、俺もこれも毎回見てるわけじゃないんで、
うん、
長いんですよ。これ1時間あるんですよ。
あ、長いな。
で、1回の収録に3件回るんですよ。うん、
結構行くな。
そう。でも、最近ツッコミ入ってましたけど、伊達さん3件目になったらもうコロッケ食わなくなるんですよ。で、それ良くない言うて、これから俺はコロッケしか食わないとか言ってましたけど。それぐらいもう、あちこち行ってコロッケ食べまくるっていう番組で。
二人ともでかいですからね。
まあそうですね。
うん、食べそうですけどね。年には勝てないな。
うん、で、あと一人ゲストを呼んでみたいな感じで、行くパターンが多いですね。で、これも、伊達さんが面白いから、
うん、
この番組1時間あっても見れますわ。面白いです。
うん、でしょうね。うん
コロッケ食べるだけやから絵代わりあんまないんですけど、うん、伊達さんが面白いんで、うん、あと、この口笛なるおが直の後輩なんで、
うん、はい、そうですね。
何やったら名付け親やから。
うん、あ、そっか。
そうそうそうそう。名付け親なんで、完全な後輩なんですよね。
うん、確かにグレープカンパニーだなと思ってたんですけど、
そうそうそう。
名付け親だと知らなかったですね。
そう。で、伊達さんがもうめちゃめちゃ先輩の面倒見がいい感じが出てるんですよ。
うん。
うん。その辺が見ててちょっと気持ちがいいっていうか。
うんうん。
うん。当たり前なんですけど、うん、なんぼいるとか言ってみんなにおごってあげる感じとか。
うん。
が全然嫌味がない感じ。あとその辺におった子供とかにも、お、食べるか食べるか言って食わしてあげたりとか。
うん、
まあ、伊達さんの、人柄がすごく出てますね。
うん。
うん。はい。あと、飯尾和樹の、ズン喫茶っていうね。
もう出てる人がいいな。
はい。これはもうね、大して面白くはないんですけど、
面白くない
。飯尾さんが好きなら、面白いと思います。喫茶店回るだけです。
なるほどね。
はい。昔ながらの純喫茶を回って、インタビューしながらその子のおすすめを食べるっていう。
あ、それをもじって純喫茶なんですね。
はい、そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
はい。だから、面白さはそこのマスターによるみたいな感じですよ。
うん。
うん。マスターが面白ければ跳ねるし、そうでなかったら飯尾さんのあの感じがずっと続くっていうだけです。
あ、めちゃくちゃいい番組じゃないですか。
いいですよ。これは、うん、飯尾さんが好きなら絶対ハマると思います。
うん、多分僕ハマりますね、これ。
はい。で、これもね、関東圏だけなんで、うん、行きたいなと思っても行けないんですよね。
うん、あ、そうですね。兄さんとかピチさんだったら来るの大変ですね。
そうそうそう。
ああ。
はい。
これちょっと見たいな。
BS テレ東です。
うん、うん、うん。
あと、ドランク塚地の、フラット立ち食いそばっていう。
2回目だな、立ち食いそば。
立ち食い、え、ちょいちょい、1回目。
いや、ヒム太郎もほぼ。
あれは、まあ、あれは座りますけど、基本。こっちは立ち食いですから。
あ、立ち食いオンリーなんですね。
ほぼほぼ立ち食いですね。俺もそんなに見てないんですけど。
うん。
もう、つかっちゃんがそんなに喋らないんで。ええ
？あ、つかっちゃんはこれわかりますわ。
うん。うんあと、絵代わりがないんですよ、要の、立ち食いそば。あ、
これもう、ドキュメントじゃないですか。絵が。
そう。派手な店構えとか、そばの、見た目が違うとかいうのがほとんどないから、地味なんですよ、とにかく。
絵が地味だもん。
そう。で、そこに使っちゃうそんなに喋らへんから。
食ってる。
うん。もうとにかく食いっぷり見てるだけっていう感じ。
あ、これ面白いな。
まあまあでも面白いです。これも、まあやっぱ関東圏がほとんどなんで、うん好きな人はぜひ見てほしいですね。
ああ、本当多いですね。
だこういうのが、うん、めっちゃあるんで、あとね、うん、ラーメンを食べる言
う
て、
ん、
ラーメンの名店にインタビューして、作り方とかをずっと撮ってて、で、最後の、うん5分ぐらい、芸能人がひたすらラーメン食べるっていう番組があるんですよ。
うん。
それまではそこの店主のこだわりとかをいろいろやってるんだけど、最後の5分ぐらいに、この間やったら、あの人、 あ、アミーゴ。
あ、鈴木アミ。
鈴木アミ。が、あの、二郎系のラーメンひたすら食ってましたね。
そう、なんだそれ。
いや、でもね、やっぱ食いたくなるんですよ。
あ、見てればね。
で、その前は、ミリちゃんもやったっけ、うん、朝ドラで出てた子。
みちょぱじゃないですか？
みちょぱはちゃう。やっぱミリちゃんもちゃうかな。あの子が出てたんです。うん、あの子って、朝ドラ出てる時って全然可愛くないじゃないですか。
うん、
可愛くないんやけど、単品で見たらめっちゃ可愛いんですよ。ちゃんとした、そこそこの綺麗な格好して、
ああ、なるほどね。
で、ラーメン食ってたらちょっと色っぽいんですよ。あ、この子こんな可愛かったっけと思って。
うん。
うん。やっぱね、あの、ラーメン食ってる女の人はちょっとセクシーですね。
ああ、そうなんだ。
はい。
お
う。あと、焼肉を食べる番組があるんですよ。
う
ん。うん。で、それも誰か知らんおっさんが、毎回ゲストを呼んで、この間剣道小林やったり、次なんかジャニーズやったり、
うん。
一人連れて、町焼肉に行くんですよ。
うん。
で、そこで、もう、その何、めちゃ、もう週に5回ぐらい焼肉食ってるおっちゃんやから、
うん。
その肉についてめちゃめちゃ知識があるから、これはここでこういう風に焼くんです。さあ今どうぞとか言って、
うん、
食わしてもらうんやけど、
うん、
めちゃめちゃうまそうなんですよ。もうそれ見てるだけでご飯食えるんちゃうかっていうぐらい。
あ、そうなんだ。
うん。いや、何やったっけな、町焼肉を食べるかな。なんかそんな番組ですわ。そんなんがすっげえ多いんですよ。
うん、食べるのばっかりじゃないですか。
うん、うん、で。そういう尖った番組がめっちゃ多いんで。
うん。
うん。ちょっとほんまにそんなんやりたくなるんですよ。
ああ、見てるとね。
そう。街に行って、コロッケ食べて、喫茶店行って、立ち食いそば食べて、飲み屋行ってっていう。で、最後ラーメンで締めるみたいな一日が過ごしたくなるんですよね。うん、
ハイカロリーだよ。
いや、それをしながら、イヤサが取っていくっていうのもありかなとかね。
ああ。
思う。はい。
はいはいはい。
なんやったら歩いていくとかね。
あ、ヒム太郎も入るからね。うん、
はい。そんな BS、今 BS がめちゃめちゃ熱いですね。
うんね。
はい、あと一つ、いいっすね、あと一つね、これは僕まだ一回しか見たことないんですけど、昔から結構やってる番組で、
うん、
ザ・カセットテープミュージックっていうね。
ええ、何それ？
これ BS12 でやってる番組なんですけど、
うん、
元々のコンセプトはカセットミュージックに入れるとしたら A 面は何、B 面は何みたいなのをいろいろ上げていく番組やったらしいんですけど、僕はそれ全然知らずに見てなかった。
うん、
で、ある時、そのラテ欄見てたら、その、うん、ボーイ特集って書いてたんですよ。
うん、
あ、ボーイやったらちょっと見てみようと思って見てみたらめちゃめちゃおもろかったんですね。
うん。
うん。
マキタスポーツがメインなんですけど。
ああ、面白いわ。
マキタスポーツが、あの人めちゃめちゃ音楽詳しいん で、うん、で、自分でもギター弾けるから、
うん。
いろいろこの再現するんですよ。ここはね、言うて、その、ホテイさんのこのギターのこの辺、これは1フレットからその一番高いところまで、短期間にギューンって上がってくるんですよとかいうのを実践してくれるとか、
うんうん。
あと、ボーイのあのドラム、何やったっけあの人。
うん、高橋誠。
高橋誠。あの人、うん、基本的にはこんな感じなんやけど、ここに、アクセントを入れるのが好きなんですよ。ここよう聞いてください、みたいなとか。
うんうん。
あと、ベースは全部、うん、ダウンで弾いてるんや、とかね。
うん、うん。松井
常松。そうそうそう。常松さんって、普通のベースの人なら考えられへん。上から下にしか弾かないらしいですね。
うん、
普通の人は往復するんですよ、ピックを。
ああ、オルタネイトって
言
って。
そうそうそう。
うん。
やけど、ね、どんだけ速いリズムも必ずダウンだけでしか弾かない。で、それをまず聞いてみてくださいとかいうのとか。
うん。
要はこの辺は、YouTube とかで、
うん。
そんなんはよくやられてると思うんですけど、
うん。
多分、もう元ネタになってるようなことを、マキタスポーツとかが、いろいろ、深く喋ってくれるっていうの。ウィキとか見てると、
うん。
いろんな人のそういう話をしてるらしいんで、
うん。
ちょっと、過去作とか見たくなりますね。
これちょっと面白そうだな。
サザンがどうとか、う
ん、アーティストを結局深掘りするような感じです。
そうそうそうそう。いや俺も一回しか見てないからわからないんですよ。岡谷がどんなこと喋ってるのか。でもその一回がめちゃめちゃおもろかったんですよ。
うんうん。
うん。あの初期の頃のヒムロさんの歌詞が尖りすぎてるとか言って、でそれが売れてくるとマイルドになっていくこの違いをうん、ぜひ聞いてくださいとかいうのとか、すげえおもろいですね。
もうこれ完全に音楽好きの人たちが、もう本当にあのバンドの、なんかスタジオとかの詰め所で喋ってる内容、
そうそう、多分そういう内容なんですよね。で、マキタスポーツは芸人やけど、もう一人は音楽解説者かな、
うんうん、
みたいな人なんで、もうとにかく詳しいんですよ、その人らが。それが聞いてるだけでめちゃめちゃおもろかったですね。
これは相当楽しいですね。
はい。
今これ、ウィキで飛んだんですけど、
うん、
あのカセットガールっていうのがおるんですか？
はい。
これがメンバーが全部アイドリングのメンバーですね。
そうみたいですけど、僕が見た1回は結構おばちゃんでしたね。
変わったからね。
違うのかな。
うん。
もう全員4人今あのウィキの音全部アイドリングメンバーですわ。
最初の頃はそうやったみたいですけどね。
うん。
うん。最近は変わってるみたいですね。
いや、どっちにしろこの番組自体めちゃくちゃコンセプトが刺さりますね。
うん。
うん。
これはぜひぜひ。
うん、うん、うん。
特に僕ぐらいですわ。世代ぴったりの、うん。僕よりもちょっと上かもしれん。
そうっすね。
うん。うん。まあ、マキタスポーツが僕よりも上なんで、
うん、
上の世代にがっつりハマるようなやつなんで、うん、まあ僕ら世代、が聞いてもめちゃめちゃ面白いと思う。
うん、
これは、聞いとくと、曲を解釈するときすごい楽しくなるんですよ。
うん、そうそうそう、そういうことですよ、うん。で、ちょっと喋りたくなるんですよ、そういうこと。
そうなんですよ。
はいはい
はい、これが、こじれると、山下達郎のラジオ聴き始めるんで、注意した方がいいです。
はいはい、
あの人はこれに輪をかけたものなんで。
はいはいはい。
ああ、これいいっすね。
はい。うん、まあ、他にもいっぱいありますけど、さらっとこの辺ちょっと紹介してみました。う
ん、はいはい、はい、
BS こんだけ面白い番組いっぱい
まだまだありますよ。その、番組名だけ見てたら面白そうやなと思うけど、全部見切れないんで。
う
ん、
そりゃそうさね、
うん。で、今言ったやつ、だいたい TVer にもあるんで、うん、TVer で一回検索してみるのがいいかもしれない。
ああ、ははは。
うん、結構ありました。
最新回は見れるような感じですね、確か。
そうですね。
うん。
はい。まあ、よかったら一回見てみてください。
はい。
はい。浅沼さんなんかありますか？
僕ね、最近あの、僕とピチさんが大好きな、
うん、
あの、龍が如くエイトガイデン出たじゃないですか。
ああ、うん、はいはい。
あの、真島五郎さんが、
はいはいはい、
一応主人公とされた、ガイデン作品なんですけど、
うん、
これちなみにピチさん買いました？
いや、まだです。
うん、僕もまだなんですけど。
うん、怒られるか思った。
買ってない。いや、なんでだよ。いや、そんな怒らないですけど、僕ちょっと気になったのが、
はい。
あの、ピチさんもアニさんも、まあ、もちろん僕もそうなんですけど、
うん、
あの、ゲーミング PC 買ったじゃないですか。
うん。
で、あの、ゲーミング PC 買ったのがいつぐらいかわかんないですけど、
うん、
どれぐらいのスペックのやつ買ったのかなと思って、ちょっと気になったんですよ。
ああ、うん。僕はミドルスペックなんで、
うん。
あの、かなり、低めですよ。
買ったのどれくらいですか？
2 年前。2年半、半。
ああ、ってことは、だいたい CPU も Core i5 くらいですか？
そうそう、i5。
ああ、なるほど。うん、あで、あの、GPU が GForce とかですか？
GForce の、あの、うん、一つ下のランク、何やったっけ？
ああ、30シリーズ。
もっと下、あの、R なんたらじゃない方。
ああ、そうなんすか。
うん。
ええー。あ、それでも今全然現役で使えます。
全然余裕。
うん。
だから、メモリーを32に追加しといて。
うん。
で、あと電源足したり、
うん、
冷却をなんたらしたりとか、その辺をしっかりしといたら、うん、ハイスペックでなくてもしか、長く使えるやろうと思って。
ああ、確かにそうですね。
うん。
ああ、結構いい買い物しましたね、じゃあ。
それで、15万ですから、
うん。安いな。
まあ、モニターなしですけどね。
あ、もちろんもちろん。うん、だいたい BTO で買うときって本体だけじゃないですか。
うん。
あ、それで15万だったらいい買い物しましたね。
そうですね。
ああ、そうなんだ。で、ピチさんが気になってたんですよ。
僕2年、うん、僕も2年前ですね。僕 BTO で買うて、GT、3070Ti ですね、確か。
あ、結構いいの積みましたね。
そう。当時で。
めちゃくちゃいいな。
ちょっと、まあ、ミドルハイスペックってな感じですね。
いや、もうほぼハイスペよりですね。
うん。
で、あれ、CPU はどれっつうんですか？
Core i7 の、後ろはちょっと覚えてないです。
Core i7 か当時だから、10とかか。
後ろの番号はちょっともう覚えてないですけども、
うん。
その時に新しいのが出て、ちょっと一個型落ちぐらいだったんです、もうゲームするのには問題ないですというような感じで。
いや、もう全然大丈夫ですよ。3070Ti なんか結構、今でも生きるぐらいですよ。
そうですね。
メモリどれぐらいなんですか？
これが、16なんですよ。32しときゃよかったなと思うんですけど。
ありえ
ない。いやー、ちぐはぐやな。
ひどい
ね。確か16だったような気がしますが。
ゲーム結構やります？
できてはないんですけども、いろいろはできますよ。
いや、できるように買ったんでしょ？
そうです、そうです、そうです、うん。いつでも何来てもできるようにね。
でも、何来てもやってないんですよね、今。
今はできてないですね。やってないんだけど、できてないっていう
のは。いや、やってないですよ。いや、別に攻める回じゃないんですけど。
はい。
あ、そうなんだ。
そうですね。
大体どれぐらいかかりました？
ね、正月のセールで買ったんですよ。でもまあ、いろいろして23市だったかな、それぐらいだった、
ね。あ、でもまあ、そこそこ。あ、まあ、メモリー増設してないからか。
ちょっと、もしかしたら32かもしれない。ちょっと、うろ覚えないですよ。どっちかで悩んで、どっちにしたか、ちょっと今見ようんですけど、覚えてないですわ。
スタートボタンのところ、右クリックして、システム、見たら。
情報を見れば全部見れるよ。
スタートボタン、システムでしょ。あ、どこで？
あ、今、それ使ってるパソコンのそれなんだ。
そうそうそうそう。
システムを押して、バージョン情報っていうのがあるから、そこ見ると、プロセッサー、なんちゃらとか、
その下が実装ラムになってる。
そう。実装ラムイコールメモリーね。
16ですわ。
孫うなぎ16だった。
ここは i7 の、12700ですね。
あ、12世代か。
それでマルチタスクとかやってるんでしょ？
はい。
うわよく潰れないですね。
そう、ここね。そうそう、あとね。
でも GForce 3070Ti だったら全然今でもいけるなぁ。
うん。
お二人とも、どこの BTO サイト使いました？
俺何やったっけ？
変知らない。
前言ってたやん。
あ、ドスパラとか。
そうそうそう、それ。ドスパラ。
ドスパラってガリレアとかそういうシリーズ本とか買ったんですか？
なんちゃらいうやつ。
わかんねえな
。サードウェーブ。
あ、サードウェーブ、あれいいっすよね。
とか選択肢
コスパ重視だけど。
うん、選択肢がそれやったんで、それでよかった。
あ、多分スペックで見たら、そっちの方に切り替わったんでしょうね、多分ね。
うん。
ああ。ピースさんはどこで買ったんですか？
パソコン工房で。
ああ、俺と同じだ。
レベルインフィニティでしたっけ、あれ。
あ、インフィニティの方か。
ええ。
あ、いい方だ。
ロゴが好きなんで、ずっとあれですね。
ロゴだけで あ、そうなんだ。
はい。
あれ、お二人とも買い替えは考えてないんですか？
もう、だってまだ3年も経てないね。
あ、まあ、そうっすね。人によっては2、3年で買えちゃうんですけど、気になってたのは、ピチさんはそろそろ買えるんだろうな。
ちょうどですね、僕ですね、家の、店の方のパソコンが、うん、Windows 10なんですよね、
うん。
で、それを11にちょっと変えたいんで、
うん、
今この使っとるのを、店用に持ってって、あらためて欲しいなというのを、ちょっと、ひそかに考えてますね、夏に。
店の中でチカチカ光らせるの、
うん、必要ないやろ。それ自分が新しいの買いたいっていう言い訳だけやろ。
まあ、そうなんですけど。
余るでしょ、パワーが、
うん。余りまくりですけど。
だって、業務用のパソコンで GForce 積んでねえすもん。
まあ、どこでもいろんなことできるかなって思って、ひそかにね。
すげえな。で、新しいの買おうとしてるんですか？
まあ、欲しいなと思ってますね。
でも、使ってないんですよね。
使ってないですね。
じゃあ、買わなきゃいいんじゃないですか。
そういうわけにはいかないですよね。
やっぱなんで？いや、それを思ったのが、うん、今こうやってゲーム PC 持ってる、で、お二人持ってるからちょうど聞いたんですけど、まあ僕、普通にスペックが聞くの好きだから聞いちゃったんですけど、うん、本題が、ピチさんなんで使わないものを買うのかなと思って。
買ってますって。ゲームやってますって。
いや、プレス5プロはやってるのは聞いてるんですけど、
今一番プレスにハマってますけど、
他のやつも使ってるのは聞いてるんですけど、うん、ゲーミング PC を使ってるってそもそも僕が耳にしたのが、この間兄さんがチラッと言ってた、ゲーム PC 持ってるもんな、みたいな一節があって、あ、うん、持ってたんだと思って。
うん。
PC さん今使ってないですよね。
いや、毎日使ってますよ。
いや、それだって普通のパソコンとしてでしょ。
いやいや、たまにゲームしたり。
だってさっきできてないって言ってたじゃないですか。
だってドラクエ10はこれでやってますし。
チフォース 3070Ti でドラクエ10やってるんですか？
いや、やってます、はい。あと、去年の夏、また、ファイナルファンタジー14戻ってやってましたし。
不安だ。
で、モンハンもこれでできるようにはしてますし。
できるようにしてる。
してる。
それに22万かけてんの。
ちょっと前のペルソナ5スクランブルはこっちでやりましたし。
マジで？
で、あと、音ゲーもこっちの、こっちでやってる時もありますし、
うん、スペックはあんま使わないけどね。
うん、まあでも
別にいいんやけど、うん、大体の人は PS5 にするか、
うん、
ゲーミング PC にするかとかでも悩む。
大体そういう二択、究極二択があります。あるじゃないですか。
その両方手に入れるっていうのは相当うん、何勝ち組の方ですよね、P さん。
そうですね。
うん、
だいぶね、
うん。それが全然使いこなしてないっていうのが。
うん、今話聞いただけでね。
かわいそうやわ。うん。
せっかくゲーミング PC で、結構ハイ寄りのミドル、今はミドルぐらいだけど、
そうな
の。買っといて、なんで使ってねえんだろうなと思って。
まあ。
こうやって聞かないと話題にすら出てこないから、
うん。
なんでだろうと思って。
俺、今見たけど、うん、NVIDIA の GeForce GTX1650 やから、うん、相当低いスペックなんですよ。
うん。うん。なんなら重いやつは使えないやつです。
うん。ゲームパス、基本全部できるし。
はいはい。
もちろん、ドラクエ10、余裕でぬるぬる動くし。
うん。
女はピチさんこれでよかったってことじゃないですか。
そういうことなんです。
ピチさんの遊び方やったら。
うん、そういうことです。
やるときにはちゃんとその 4K。
だから、やるところがないんでしょ。いやいや
別に、4K、必要ないしね。うん
俺もそう思う。
うん。
僕はもう、やるんだったらそれでやりたい。
じゃあモニター 4K 持ってるんですか？
あ、4K ですね。
FPS どれぐらい出ます？
144 まで出ますね。
144しか出ないの？
まで出ますね。
まあでもまあ 4K で144出すことできないけど。
それを使いこなすゲームはあるの？
うん。
今、ピチさんの手元に。
うん、まあ、出たら、いつでも対応できる。
だからやってないんですよね。
でも買い替えようとしてるんやろ？
買い替えるの？
買い替えじゃなくて、必要として、
いや、
買い替えかもっていうことで。
だったら業務用パソコン8万で買えばいい。
うん。うんまあ、そっちの方が絶対ええやん。
絶対いいと思う、
まあ。まあね、まあそうですけど。
買うでしょ。
まあ、ないしょ。
モンハンやるんだったら買うでしょ。
うん、買うね。
買おうとしてたでしょ。
ええ、まだわかんないです。まだわかんない。
いや、だってもうそろそろ出るじゃん。
多分、その PC、ピチさん、経費で落としてるやろ。
うん、あ。
いやいや、これは、これは自分でやってますよ。
いや、これはでしょ。でも、今度買うやつは落とそうとしてるで
しょ。まあまあ、わかんないですけどね。
あ、そうでしょうね。もう、なんで嘘下手なの。いや、モンハンワイルズが2月28日出るから、
うん、
もう今、過渡期で、要は、いいところのハイスペックと RTX40 シリーズの、
うん、
GPU 積んだパソコンが今、一気に品薄なんですよ。玉数がないんですよ。
うん。
うん。で、PG さんにもし買うんだったらおすすめが一個あって、
うん。
GPU の今、RTX の GForce シリーズの50シリーズの出て、
はい。
それのね、 ハイエンドの機種をね、ぜひともお勧めしたいんですけど。
笑いながら言っとるじゃないですか。
いや、感じそれで怖いんだよな。
いろいろネットで見てますよ、なんかそういうの。
ね、ちなみに僕、モンハンワイルズを例えば、フル HD 環境でやるんだったら、それこそRTX4060 か 4060Ti で余裕でできるんですけど、で、あなたはやっぱ多分グラフィック最高でやりたいじゃないですか。
まあ、できるんであればやりたいですね。
ね、そしたら、RTX5080 っていうのがあるんで、
ええ、
それで、で、CPU も、Core i9 にして、で、メモリーも 32GB にして、で、まあ、SSD でしょ
う。
やっぱ、ハードディスク SSD だから、まあ、
それは当然でしょ。
ね、それを、お前がいいじゃん。2TB にして、
うん、
で、やると、だいたい56万ぐらいで買えます。
おお、
はい、破格です。
車買いますね。
買えねえよ。買えるけど。一応モンハンワイルズは生成型のゲームシステムなんで、うん、まあ、要はそのなんていうんですか、モンスターとか現れた時のフィールドっていうのを許容範囲内を作りながら進めていくやつなんですよ。
うん、
もともと箱を作ってて、そこを探索するんじゃなくて、移動に合わせてフィールドを作っていくっていう作り方なんで、
うん、
で、やっぱマシンスペックっていうのが、やっぱその 3D レタリングに特化したものとか、っていうのがすごい合ってるんで、
うん、
ぜひともハイエンド環境でやってほしいなと思って、
うんう
ん、案の定 3070Ti 捨てるっていうのが、分かったんで。
あ、言うたら、まあ、そんなまだ先のことは分かんないですけども。
もうすぐ先ですけど。2月買うでしょ。
いや、ちょっとね、あら高すぎますよ。
だってさっき、ネットで見てるって言ってたから。
まあ、状況だけはね、一応見るだけ見ましたけど。
プレステプロで、
うん。
できなかないんだから、
う
ん、
そうですよ。そうですよ。
それで買えばいいのに、なんでゲーミング PC 買おうとしてるんですか？
一応まあ、モンハンシリーズはPC の方で揃えてるんで、見栄え的にそっちの方が綺麗かなというような感じ。
見栄え。
そうですね。
ああ、なるほど。じゃあ、はい、ぜひともね、RDX5080 以上で買ってほしいなと、
うん、まあ。まあ、その時来たらまたご相談するかもしれないんですけど。
あ、高いですよ。
うん。
僕の相談料。
そっちかい。
5、6万でやりますけど。
これいい。あ、でもいいです。今。相談できる人が出てきたら、ありがたい、うん。心強いですね。
うん。だからいいやつ売りつけますけど。いや、妥協しちゃダメでしょっていう、スタッ
フ。これ今見てたら、
ね、
ゲームパスって、俺、7月17日に次回請求されるって言ってるから、それまで、多分前の3年分が続くと思うんですよ。
うん、
でその後、
うん、
月額1450円かかるって書いてるんですけど、
高くなった。
めっちゃ高なってるね。
うん。
高なりました
よ。なりましたし。
俺、最初1000円やったで、これ、月。
そう。ただ、
100円ぐらいですよ、最初。僕入った時も。
そう、どんどん高くなってるのと、うん、あと、裏技は、今後2年しか使えないんですよね。
あ、まだ使えるは使えるんですか？
一応もうそこ、規制っていうか仕様が変わっちゃって、うん、前は3年でできたじゃないですか。3年できたじゃないですか。
うんうん、
あれが、換算で2年になったんですよ。
うん、
有効期限が。
うん。
うん。だからまあ、そこそこ高い買い物ですけど、うん、まあ一応2年縛りで、また延長はできるんで。
うん、
ただ、基本単価が高くなったから。
高い
な。1450円は俺結構きついな。
ちょっとね、まあ確かに便利なんですけど、そもそもゲームパスの中に、自分がやりたいソフトがこれからまた量産されるかって約束ないから、
うん、
ちょっと怖いんですよ。だから今回の、戻りますけど、龍が如く8ガイデンも、
うん、
セブンガイデンがゲームパスで出たから、
うん、
もしかしたら出るんじゃないかなと思ってずっと待ってたんですけどね。
でも8も出んかったし、8ガイデンもまだ出ない、出たばっかりであれなんですけど、
うん、まあ、今後出る可能性あるんですけど、うん。
ありますよね。一応全シリーズ出てましたもんね。
セブンガイデンは、リリース当日出てたじゃないですか。
そうそうそう。僕、それでやりましたもん、
う
ん。
そう、俺もそれでやったんですけど。うん、そう、だからゲームパス自体が高くなりすぎてて。
てか、8もまだやってないでしょ。
8やってるよ。
あ、やって
る。俺、発売日に買ったよ。
ごめんなさい。僕、それ待ち、それ待ちかな思って。
何なの？
ガイデンを待っとるんで。
竜が如くの、1から4までが、今月消えるんですよ、パスから。
あ、とうとう消えるんだ。
あ、ちゃうわ、3と4だけかな。3と4が消えるって書いてますね。
プレステの方が消えてったんで、パスもそろそろかなと思ったらやっぱり消えるんですね。
そう、ギリギリは俺、4やっとってよかった。
本当ですね。
うん。
あ、4どこまで進んだんですか？
4 だ、クリアしました。
クリアしてる。
あ、全部クリアしましたっけ？
うん。今5やってますもん。
あ、じゃあよかったです。
うん。
うん。
うん、
5、6やってほしいな。
5、どこまで進むんですか？
いや、まだ、3章終わって4章かな。
うん。
まだ、序盤ですよ。
うん、ああ、でもまあ、いい感じですよ。そのぐらいが。
うん。
うん。うん、
はい。
ね、5の始めもびっくりしましたからね。
5は良かったですね。うん。
それはまた今度喋りますわ。
そうですね。
は
い
は
い、
うん。
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 あ、そうなんだ。消えるんだ。
そうですね。だから、俺、その、何、一本のソフトを2、3ヶ月かけてやるから、
うん。
そうやったら、買った方が安いんちゃうの？
そうなんです。まあ、
そうなんですよ。今、安いですよ。2000円ぐらいですもんね、セールとかだったら。
そうそうそう。
そう、だからよく考えたら、その、月に1400円取られるよりかは、
うん。
好きなやつ1本買ってゆっくりやった方がいいかなって思い始めちゃったんですよね。
そうなんですよ。
うん。
だから、一応ゲーミング PC 今度届くんですけど、
うん。
まあ、一応、俺も権利がまだゲームパス続いてるんで、
うんうんうん。
ゲーミング PC の方でちょっと触りたいなと思ってたんで、
うん、
う
ん。
そういう面ではすごいいいんですけど、
うん。
ちょっと更新は考えてるんですよね。
うん。
高いもんで。
うん。
うん。まあね、うん。ちょっと僕のターンこれで終わりますわ。もう一個聞きたいことあったけどいいや。
はい。
うん。